金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、皆さん今朝も寒い中、暗い中、ようお参りでございました。今日は世間ではクリスマスイブということでね、携帯の画面にもなんか雪が降ってるようなそういうようなデザインが施されております。日本人というのは不思議な民族だと思うんですよね。キリスト教の教祖様の生誕を祝うという、まあ、日本人はキリスト教徒ではないのにですね、それをみんなでお祝いするという。それからお正月には、その氏子でもないのに神社にお参りする、ね、神社によっては何百万人という人が正月に参るそうですね。それからお葬式は、お寺さんでしていただくと。結婚式は、チャペルでするという、ね、そういうような、世界的に見ても日本人というのは非常に珍しい。まあ、それがいいとか悪いとかじゃなくてね、まあ、日本人の特徴であろうなと考えてみたら、日本人は私たちの名前は大体漢字やひらがなで表現されてますね。もともと中国で生まれた地だそうです、ね、それを私たちの名前として使っているかと思うとですね、でもテレビや新聞やいろんなニュース記事を見るとね、なんとかかんとかイノベーションだとかなんとかね、横文字がいっぱい出てくる、ね、まあ英語とかそういうようなフランス語とかドイツ語とかいうようなのがね、もともとの言葉みたいですけど、それがどんどんこう出てくる、大事なところ出てくるんですね。最初何だろうと思ってね、いろいろ調べてみたら、そんな意味だったのというような言葉がもう普段に使われるんですね。だから日本人の使っているこの言葉自体がそういうふうに昔からですね、よそから入ってきたものをどんどん自由に使ってきたんだろうなというふうに思いますね。まあそれはそれとしてですね、あと1週間ほどで新しい年を迎えるわけですが、昨日金光教法が届きましてね、これに今の金光様のね伝統放送が、出ております。これは正月に金光様の育成で、朝日放送で放送されるわけですね。なおこのラジオ放送はですね、戦後の混乱した時代に朝日放送の方から、この時代のこういう時代の中でぜひね放送してほしいということで金光教に依頼があって始まったんですね。まあ、昨今の宗教というのはこのどちらかというと世界ではね、社会の中ではなんか、変な宗教が多いなというふうに思われていると思うんです。私たちのこの道はですね、そして、公共放送の方からですね、ぜひお話をしてほしいと頼まれて始まったのが公共のラジオ放送で、そのラジオ放送の、ね、来年の新年の金光様の放送をこれから読ませていただきますから聞いていただきたいと思いますね。本来正月に聞くべきことなんですが、私とてもいい内容なので一刻も早く皆さんに聞いてほしいというふうに思います。読ませていただきます。命のリレー、ラジオ放送金光教の時間、年頭放送より、金光教教主金光博道、私は金光教を信仰する家に生まれ、金光教教師を務めた祖父にあたる四代金光様と、 父であります五代金光様の大きな祈りの中でお育ていただきました。祖父である四代金光様はお礼を土台に、や世話になっているすべてに礼を言う心という言葉を大切にされ、そして常に実践しておられました。祖父のお部屋の前を通りかかりますと、いつもありがとうございますという声が聞こえてきました。障子のお部屋ですからよく聞こえるわけです。私の中には常に信心の背中を見せてくださっていたというイメージが残っております。これは信心継承において大事なことではないかと思わせていただいております。そして父である五代金光様は、前の金光様がしておられた通りのことを自分はするとおっしゃって後を継がれ御用くださいました。父のすごいところは私を放っておくことなんです。父は私にああしなさいこうしなさいとは決して言わなかったですね。私が東京に住んでいた頃は毎月欠かさず月の初めに御神米といって神様にお供えして祈りを込めてくださったお米を送ってくださっていました。当時の私は都会のスピードに流されるような生活で心の底に何かしっくりこない部分を抱えていました。一人で部屋にいるとき将来のことを考えるとたまらなく不安になることもありました。そんな自分の心の中で徐々に芽生えてきたのが祈りということです。それまでは深く考えたこともなかったのですが、祈られている自分があるということをひしひしと感じるようになってきたのです。私が思うに、この道の親様はご信心をもとにした信念を子供が小さいうちから何年何十年とかけて植えつけてくださっていると思うんですね。例えば私が御霊地である金光町を離れて東京に長くいても、この御霊地には確かなものがあるから大丈夫だという漠然とした感覚があった。これも親様のおかげですね。本当にありがたいことです。ご恩を知り、ご恩に報いということが信心において非常に大切なところだと思わせていただきます。親様の深い祈りがあって、今日の自分があるということです。東京から親様のもとへ戻りまして、結婚させていただき、3人の子供を授かりましたが、子供たちにとってもいわゆるじいじばあばがそばにいてくださる家庭でお育ていただいたことのありがたさも実感しています。五代金光様ご夫妻と一緒に生活させていただいたおかげで時間通りに食事ができ、夕食後のご祈念、そして入浴就寝といった規則正しいルーティンをいただいてきたこと、これはありがたいことだと思うんですね。さらには大きな感性で包んでくださり、特には孫たちに親切丁寧に教えてください。明らかにじいじばあばのおかげで子供たちは心豊かに育ってきたと思えてなりません。日々私は世界の平和も、まずは家庭の平和からと思わせていただいておりますが、家庭生活における信心実践というものの難しさも痛感しております。例えば子どもたちが怪我をしたり体のどこかが痛いなど何かしらあった時にはご神米をいただくようにしております。何かあればまずご神米をいただいてというと、うんと言って素直にご神米をいただくんですね。これも神様の存在、ご神米を信じてくれているその証と言いますか、これで良いようにおかげがいただけると子どもたち自身が信じてくれているからこそであると思います。子どもたちも喧嘩ばかりしていますが、仲の良い3人兄弟であり、日に日に大御影をいただいていることは間違いない事実だと思います。また自宅のご神前はお掃除の日が決まっていて、 現在は母から受け継いで妻がさせていただいておりますが、家族の中でこれはお母さんの御用と決めつけるのではなく、家族みんな誰もができる御用として受け止めてもらいたいので、お掃除の日には私も含めできるだけ家族みんなでさせてもらうようにしています。子供たちもなどと言いながらも、時間になったらご神殿に集まって手伝ってくれます。そこでありがたいなと思わせていただくのは、ご神殿で子供たちが素直な質問をしてくるんですね。例えば飾られている写真を拭かせていただきながら、これは誰とか、四代金剛様はおじいさんのお父さんとか、おじいさんの写真は秋野おじさんとくっつきすぎじゃないなど、自然と神様やご先祖様の話ができていることは大変嬉しく感じます。家族でご神殿にいる時間がありがたいのです。ご先祖様からここまで長い命の儀礼をいただいていること、そして神様の御用に使っていただいていることで、どれだけ助かっているか、揺るぎない拠り所をいただいていることがどれだけありがたいことかといつも思わせていただくんですね。しかしありがたいで終わるのではなく、ここまでに受けたおかげ、神様ご先祖様のご恩に報わせていただくにはどうすればよいか考えたとき、信心の道を迷わず失わず、生の末まで教え伝えさせていただきたいと切に願うばかりであります。そういうお話ですね。以前金剛教学院の学院長のご用されていた大分県の日田教会の堀尾先生、三又さんが、もともと参っておられた教会の先生がですね、こんなお話をされたことがあるんですね。うちの教会で総代の御用している立派な人がいるんですけれども、その不思議なことに家族が誰も参ってこないと。それでいろいろ聞いてみたらですね、おじいちゃんは教会ではありがとうありがとう言ってね、そういう新人をみんなの手本として取り組んでるけれども、うちに帰ったら威張り散らしてね、誰も尊敬できないと、そういうふうに言われたんですよ。なるほどなと思ったというんですね。で、得てして新人というのはそういうふうなことになりがちなところもある。教会に参ってるときはね、ありがとうございますありがとうございますね、みんなの手本になるような信心をしているような人でも、家に帰ったらね、我が出てね、家族に命令をしたり偉そうにしたりしてたんでは、誰もやっぱり尊敬できない、ね、で、この四代金剛様、五代金剛様は先ほどの話にあったように、お宅にあってですね、常にありがとうございますと実践されていたと。そしてこの放っておくというね、今の子様を放っておいたと、ああしろこうしろということを言わなかったと。これは私もね、自慢するようですけど、新次先生にそういうことで、ずっと今までそうですね、今でもそうです、命令したりすることはほとんどないですね。仕方こともないですね。それは本当にありがたいことだと。私は父親に散々叱られるね、押し入れに放り込まれたり、風呂に突っ込まれたり、殴られたりね、階段から落とされそうになったりね、出来の悪い子だったんですけどねそういうようなことで、それから私自身は台所に家内がいつも食事の用意をしてくれてますよね。台所に入るときにいつもありがとうって入る。食事をさせていただいて台所を出るときには、ごちそうさまでした、美味しかった、ありがとうというようにしております。そういう生活の中でね、自分自身がありがとうを実践することが 周りの人に信心が伝わることになるんだということを改めてこの話を聞いて思わせていただいております。はい、今日も